はい、じゃあ今日のスペシャルゲスト池上さんです。名前がかっこいいですね、池上さん。さてこちらの、あのカレッジオブローに1年間の客員研究員としていらっしゃっている池上さん、
はいはい、昨年の7月からイリノイ大学のカレッジオブローの方のに、まあ、留学という形で、客員研究員というビジティングスカラーという身分で、来ておりまして、7月まで、次の7月までですね、あの勉強しに来ております。
はい、ようこそいらっしゃいませ、シャンペンアーバナへ。
ありがとうございます
あの弁護士を日本でしていらっしゃるということですけれども、はい、そのいきさつがなかなかあの一度お伺いして面白かったんですが、そこら辺についてい
きさつですか、まあ、あの私は実はその弁護士になる試験に、10回落ちておりまして、11回目に受かったという、まあ、とんでもない経歴なんですけども、実はまあその頃は、まあ、この、あの私弁護士ですんで、はい、自己弁護もさせてもらいますけども、その頃の試験というのはですね、はい、合格率が2から 3% という時代でして、まあ、10回ぐらい落ちるのもそんなに、うん、あのめちゃくちゃ珍しいというほどではなかったんですね。
はい、でその期間は弁護士、あのその司法試験の勉強しながら何かされてたんですか？
まあ、その勉強ぐらいしかもう脳がなかったもんですから、その司法試験の受験用の教材とかですね、はい、そういうのをまあ作るお手伝いをしたり、はい、そういうことでこう、まあ、あのつないできたという感じでしたね。
経験を増やしていらっしゃったと。
経験というほどではないですけど、まあ、なりわいといいますかね、最後の方はそういう形で、うん、あの自分の飯の種にしておりましたけど、
はい、はい、でその後11回目に合格されまして、はい、そして今秋田県の、
はい、能代市というところですね。実はこれはあのこっち来てから私気づいたんですけども、はい、アーバナシャンペーンとほぼ全く同じ井戸上にありまして、はい、まあ、実は私は逃げてきたつもりがですね逃げられなかったというそんな立場に今おります。
横移動してしまったということですね。
そうですね、単に横に移動しただけということになりましたね。
横移動されて秋田能代市ってどんなところなんですか？アーバナシャンペーンの方は多分ご存じない方が多いと思うんですけど。
はい、秋田県というのはあの日本海側にありますけども、その海岸沿いにありまして、うんうん、まあ、あの県の中では北の方に位置します。人口があの私のいる能代市自体は、まあ、5万かそれぐらいですけども、私があの今いる、その能代の裁判所の管内の人口が、9万ぐらいですね。ですから、それもちょうどこのアーバナシャンペーンと大体同じぐらいの感じなのかなという、そういう、まあ、規模としてはそんなあの似たところがありますね。
で結構寒いところだったり。
寒いですね。実は気温は多分ですねこちらの方が寒いです。うん、朝とか、うん、あの零下15度ぐらいになりますよね、摂氏で。
まあ、一番寒い時がそれぐらいです ね、うん、
向こうはですね寒くてもあの低くなってもマイナス5とか7とか、うん、
はい、
ただですね体感温度はもう断然向こうの方が、秋田の方が寒いです確実に
というのはあの風が強いとか。
風も強いですし、はい、まあ、湿気があるからでしょうかね。
ああ、なるほど。
ずしっとこう感じるものがやっぱり、うん、違いますね。こっちの方がやっぱ楽ですよ。
そうですか。
それとあの日光があの日がお日様が照りますよね、こっちは。
うん、言われてみれば、
ね、
はい、
向こうはねそうじゃないんです。
裏日本っていうイメージですね、いわゆる。
実はあの生まれ育ちは関西なんですけどもね、その冬のですね、はい、3ヶ月ぐらい太陽が出ないこの辛さっていうのはですね、うん、本当にもう言いつけ尽くせないものがありまして、その自分の中で太陽エネルギーが枯渇していくのが分かるわけですよ
そうですか。
それをこう酒を飲んで紛らわせたり、代替エネルギーで酒を使ったりですね。
酒どころ秋田ですね。
まあ、だからかなという気もしないでもありませんけどね。
あの人口は、まあ、アーバナシャンペーンとそんなに変わらないぐらいですが、弁護士さんがあまりいらっしゃらないとこなんですか？
はい、実は私が、開業しましたのが2000年ちょうど、平成だと12年でしたけども、うん、それまでその能代というところには20年間弁護士がいなかったんですね。実は20年ぶりだっていうので、 あの地元の新聞なんかこう一面に出たりするわけですよ。
うん、
それでもう、ね、当時は本当バッジもらっただけの何もできない弁護士、一人の弁護士があのすごいこう集中砲火にあったりですね、お客さんのですよ、本当こう大変な思いをしました当時は。
期待の星ですね。
うん、まあ、あのそう言われてみればそうなんですが、うん、まあ、それでもう本当いきなりこうですね、重圧がものすごくてですね、まあ、それがずっと続いて結局、お休みがちょっと欲しくなったっていうのも、まあ、正直なところあるんですけどね。
どうしてリノイに来られたんですか、同棲場に移動してみたかったとか
そういうつもりはなかったんですけど、まああのうち の, その弁護士になる以上はその日弁連という日本弁護士連合会というのにあの所属しないといけないんですけども、
うん、
その日弁連でアメリカの3つの大学に客員研究員の枠を持ってまして、それを毎年こう募集かけるわけですね。でそれで、まあ、あのあ行ってみようかという人はそれに応募して、一応面接試験なんかあるんですが、それをパスして、その日弁連の推薦をもらうと、
はい、
でそれでイリノイ大学のロースクールの方に私は最初から希望してですね、それで推薦状をいただいたと、まあ、こういう経緯です。
前IJ のメールでご家族とあと犬と一緒に来られるというふうな形、はい、どうでした、これからイリノイに来られる人もいらっしゃると思うんですが、
はい、
お家とか難しかったりしました、犬と一緒だと。
犬がいることでですね、その、まあ、出してる貸しに出してる家自体が少ないもんですから、
うんうん、
これは本当最後本当見つからなかったらどうしようという、そういう不安な心境で探してましたね。ペット可っていうふうに可能っていうふうになってても、その小さい犬だけよとか、
あ、そうです、
うん、そうですね、50パウンドまでよとか、はい、うちのちょっと超えちゃってるもんですから。
大きいなんですね。
そうですね、ちょっと超えてますね、55、6あるのかな、やつは。候補になったのは本当3件ぐらいしかありませんで。
3件もあったらラッキーですよ。で、
ね、そうですか、
うんうん、
まあ本当にもう本当運よくある方のご紹介で、
はい、それは IJA のこのメーリングリストがこう活躍したわけですね。
そうですね、ですそれにだいぶ助けていただきましたね、
さすがです。
いかがでしたか、新しい環境でまた勉強されたりとか、ロースクール行かれて。
これはもう本当来てよかったというのが本当偽らざる感想です。もう大学のそのロースクールの授業の真剣さとかですね、やってることの高度さ、もう本当に脱帽ですね。今は制度が変わって日本にも法科大学院、まあ、いわゆるロースクールっていうものがあるんですけどもね、はい、まあ、私はそれには全く携わっておりませんので、そこの状況ってあんまり知らないんですが、少なくとも私が大学にいた頃っていうのは、
うん、
授業というもの自体にこうなんて言いますか、正直言いますとコミットした記憶があんまりないもんですから
正直ですね
そんなだからまあ10回落ちたんですけどね。
いやいやいや、
それと比べると、まあ、それ比べるのが失礼なぐらいに、
はい、
こちらは真剣ですね。ちょっと気を抜いてるところも、まあ、あるにはあるんですけど、パソコンでなんかお買い物してたりとかですねまあけどやるときはこう、まあ、そうかと思ったら一斉にこうパソコンがダダダダダって鳴り出す時があってですね、それは大事なことを教授が話してるときは、
うんうん、
みんなこうダダダダダダッとこう機関銃のようにこう、
はい、
打ちますよね、タイプをね、
はい、
あれとかですね、さすがだなと、ここは聞きどころっていうのが分かってるなっていう、
はい、留学生の方も多いんですか、イリノイ大学のロースクールは。
はい、まあ、ロースクールというのはどこでも LLM というクラスがありまして、それは外国人のための1年コースみたいなものがあります。でそれというのが、まあ、うちでは、1学年、120人ぐらいなんですかね。で今はですね、うちのロースクールの LLM は、
はい、
中国人の方がもう8割以上なってまして、
はい、
ここは中国かっていうぐらいに中国語が飛び交ってますね。これは本当大変な時代になったなというのが実感です。
日本人の方もいらっしゃるんですか？
残念ながら日本人の LLM 生はお一人だけです。でその方も企業ある企業から派遣されている形で、で、まあ、だから自分から学びにっていう方は残念ながらうちのロースクールにはいないですね。
この仕事されていたら海外でこう学ばれたりすることってこうすごく役立ったりとか、あるいは違う視点から見れたりとか、何かどんなふうに影響を受けたりされます？
そうですね、まあ、私は破産法という法律の勉強を今してまして、それは日本で仕事をしている時もやっぱり破産に携わったことが多かったもんですから、その研究分野を選んでます。でそれに関して、日本の破産法はだいたいアメリカから来てるところがかなりあるもんですから、非常に勉強になりますね。そもそもそのじゃあなんで破産したら借金払わなくてよくなるのかとか、今まで当たり前に考えてたことが実は深い理由があって、アメリカでも最初はそうじゃなかったのが、ものすごい大変革によって今それがアメリカでは普通になってしまって、それが日本にもそのまま輸入されてるんだというのがこう理解できたりですね、その辺はもう本当なぜっていうところがこうすっと理解できるのが本当にこう、役立ってますね。
ああ結果として知ってたけれどプロ学んでいくといろいろ気がつくことがたくさんあるっていう。
そうです、はい、もうまさにおっしゃる通り でそれをじゃあ日本にそのまま当てはめちゃっていいのかっていうのがね、今私の頭でこう解決できない問題になってます。
あープロセスを知ってしまえばちょっと日本とはでは違うんじゃないかと思われることも多
々ですね。これは本当にこっちに来て学んで分かったことですけども、まあ、アメリカのその破産して借金がなくなるっていうのはまた借りられるようになるために借金をなくすんですよ。またその健全に借りてほしいために。で日本ではそんな考えは全くないわけです。あなたも借りないようにしなさいよっていう教育を受けて、いいですね、ちゃんとそれ守れますねって言って、じゃあ免責、借金なくすという意味ですけども、免責してあげましょうと、そこまで反省してるなら免責してあげましょう、まあ、そういう全然だからこう理念が違うわけですよ。
じゃあアメリカの場合はみんなが借りてくれるとシステムとして大きな金、お金が全体として動くので、むしろシステムの中に、
その通りです、経済政策です。これは日本の場合はもうそうですね、こういう言い方もちょっと適切かどうか分かりませんが、悪いことをしたんだけど許してあげようかと、まあ、刑事事件のその温情判決みたいな、そういう雰囲気で考えていただく方が当たってると思いますね。
なるほど。じゃああとこちらに来てもう5ヶ月ぐらいですか、残り
そうですね、もう早いもんで、はい、そんなもんに なってしまいましたね。
5ヶ月の間にしてみたいこととか。
そうですね、あんまり私は出歩いたりまだしてないもんですから、実はとりあえず、今考えてるのは、ちょっと南に下ってジャック・ダニエルの工場に行ってみたいなと
バーボンのところですね、
はい、だいぶお世話になりました、ね、日本では、ちょっとお礼を言いに行きたいなと。
はい、どこにあるんですか、南の、
テネシーですね、あれは。
テネシー、はい、
知らなかった工場ものがあるんですか。
あと、まあ、ケンタッキー、あの辺りですね。
そうですね、あの辺りがその産地、はい、テネシー州、ケンタッキー州ってあたりが、
はい、バーボンの産地
ですねって、なんか酒の話だけ入って、
いやいや、ぜひぜひ、もう私も大好きですからはい、行きました、もちろん私。
あ、そうですか。
あ、たまたま妹がケンタッキーに、あ、義理の妹がケンタッキーにいるもんですから、行くたびにケンタッキーの酒屋すごいんですよ、本当に。今私がこう盛り上げるわけでもないんですけどはい、ぜひ、
はい、あんまり義理の家から出てもちょっとね、話が出てもまずいってことないんですか。
全然大丈夫です、はい、アメリカ情報ですね。
なかなか外に飲みに行くって結構難しいですよね。そんなことないのかな、日本だとタクシーでパッと帰って。
そうですね、日本、まあ、うち私がいる能代なんかタクシーがもう山のようにうごめいてますけども、 こっちに来て流れてないのが本当に ある意味ショックでですねどうやって帰りゃいいんだっていうので、うん、なかなか出づらくなったり、
うん、工場見に行かれたらぜひまたその話もお知らせ
はい、ぜひご報告させてもらいます。
はい、池上さん今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。